私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。放蕩息子の例えという、大変有名な例えが福音の日課として与えられています。ある人に息子が二人いたと始まっているように、この例えには兄と弟の二人の息子が登場してまいります。しかし私たちはこの例えを込み出しにもなっているように、弟息子のみに焦点を当て、放蕩息子の例えとして聞いてきたように思うんです。兄も父親も放蕩息子に対しては脇役であるかのように扱ってきたわけであります。果たしてそれがこの例えの意味しているところなのでしょうか。まずはこの例え全体に耳を傾けてまいりましょう。第一に登場するのは息子になりますが、弟息子になりますが、この息子は財産の分け前をあらかじめ父親に要求し、それを手にすると遠い国に旅立ったのでした。つまり父親のそばにいることではなく、父親から遠く離れたところに喜びがあると彼は考えたんです。弟息子は遠い国で無駄遣いをし、全てを使い果たしてしまったとき、食べるものにも困るようになってしまいました。そこで彼は我に返って父親のところに行って、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました、もう息子と言われる資格はありません、雇い人の一人にしてくださいと言おうと考え、父親のもとに急いだのでありました。これが放蕩息子と言われる弟息子の行動であります。たとえ全体で言うならば第一部ということが言えるでしょう。この第一部の主題は悔い改めということになるでしょう。食べるものにも困った弟息子が我に帰り、父のもとへ向かう様子が方向転換を意味する悔い改めを示している、このように思われるからです。続いて第2部は家に戻る弟息子に対する父親の姿であります。まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れみに思い走り寄ったというのです。まだ遠く離れていたのにという表現は、帰ってくる息子をたまたま見つけたというのではなく、おそらく旅立ってから来る日も来る日も息子が帰ってくるのを待ちわびていた、そのような父親の思いを知るのに十分であります。その喜びは計り知れないものであり、祝宴の準備をすぐさまさせるほどでありました。父親はその喜びの理由を次のように言い表しています。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。第2部の主題は息子の帰りを喜び迎える父となるでしょうか。25節からは例えの第3部となり、兄息子の登場となります。畑から戻ってきた兄は、我が家からにぎやかな音楽や踊りのざわめきが聞こえてきたので尋ねると、 弟が帰ってきて祝宴が開かれていることを知りました。兄は家に入ろうとしませんでした。弟の帰還を素直に喜ぶことができなかったのです。そこで外にいると父親がやってきて彼をなだめるのです。兄は不満を口にします。その兄息子に対して父親は、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだと言い、さらにお前のあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだと告げ、この例えを終わっているのです。第三部の主題は、自分の行いに対する評価に不満を持ち、帰ってきた弟を歓迎できない兄となるでしょうか。聖書改訂以前の日課では、この例えを読むようにと、ルカによる福音書15章11節以下が設定されていたわけでありますが、改訂に伴い1節から3節が加えて読まれるようになっています。この加えられた1節から3節、そこから放蕩息子の例えに至るまで2つの、どちらも有名な例えがあることに気づきます。それは見失った羊の例え、なくした銀貨の例えであります。これらに放蕩息子の例えを含めた3つの例えが主題を共有し、同じ主題の例えが繰り返して教えられていることがわかるのです。込み出しにありますように、私たちはこれらの例えを見失った羊の例え、なくした銀貨の例え、そして放蕩息子の例えとして受け止めてまいりました。いずれも見失った、なくした、放蕩の限りを尽くしたというように、どちらかというと否定的な面でこの例えが理解されてきたことに気づかされます。しかしこの3つの例えに共通しているのは、見失われた羊、なくした銀貨、放蕩息子がそれぞれ見つかったということ、そしてそれに伴う喜びというものが明らかにされているのです。つまり本来これらの例えに共通する主題は、見失われたという否定的な内容ではなく、見出されたという肯定的な出来事であり、それに伴う喜びについてなのです。一節から三節が加えられることになり、イエスが徴税人や罪人と一緒に食事をされることを踏まえての例えということがわかりますから、イエスが彼らと一緒に食事をすることは、この見出された喜びに他ならないと言われているのです。さて、父親に目を向けてまいりますと、喜び、祝宴をあげる理由を次のように言い表していました。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。しかもこの例えの中で2回繰り返していますから、父親の口を通してこの例えが特に告げたいことであると想像できるのです。まさにこの例えが放蕩息子の例えではなく、見失われた息子が見つかった喜びを語っていることが明らかになります。 この死んでいたのに見つかり、生き返り、いなくなっていたのに見つかったという表現についてでありますが、同じような表現がこう繰り返される場合、二度目に強調点が置かれるものであります。ですから私たちの常識的な理解で言い表すならば、死んでいたのに生き返ったことの方が重大事項のように受け止められますから、いなくなっていたのに見つかり、死んでいたのに生き返った、このように言った方がふさわしいと思えるのです。死よりも否定的な状態はなく、それがすべてを囲い込んでいる方が分かりやすい、私たちにはこのように思えるのです。つまり、いなくなることと見つかること、いなくなることと見つかることがこう囲い込まれた状態があるとするならば、それをさらに大きく囲い込むのは、死んでいたのに生き返るということだ、そういうことだと思うわけです。そしてこれが私たちの人生だ、このように思えるわけであります。ところが、この例えが示しているのは、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったということなのです。死んでいたのに生き返りという枠組みよりも、それを囲い込む、丸ごと囲い込む命があるということを示されているのです。それがいなくなっていたのに見つかるという神の御業であり、そこに命を超えた喜びがある、聖書はこのように教えているのです。つまり、一度目の死んでいたことよりも、二度目のいなくなっていたことの方がより絶望的な状態なのであり、生き返ることよりも二度目の見つかったことの方がより命あふれる喜びなのだと、主イエスはこの例えを通して言われているのです。ここに私たちの思いを高く超えた神の御心が示されています。ですから、放蕩息子の例えも、見失った羊の例えも、なくした銀貨の例えも、否定的な状態が告げられているように私たちは受け止めてきましたが、本来この例えが示そうとしている、いなくなっていたのに見つかったという主題からするならば、放蕩息子の例えではなく、見出された息子の例えであり、見出された羊であり、見つかった銀貨の例えと呼ばれる方がよりふさわしいのだとわかるのです。そうなりますと、今日語られた例えは放蕩息子の例えというように、弟息子が主役なのではなく、見出し走り寄って祝宴を開く父親こそその中心にいるのだということがわかるのです。最後にもう一度弟息子に目を向けますと、彼は、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しましたと悔い改めの言葉を告げようと心に決め、父親のもとへと帰っていくのですが、実際彼がこの悔い改めの言葉を口にする前に、父親は走り寄り抱きしめたのでした。このことは、罪の告白をする以前に、罪の許しが、父親の許しが訪れたことを 意味していると言えるでしょう。父親のもとに帰ろうと思い立って向かうとき、神の許しの方が走り寄ってその人を迎えるのです。包み込むのです。悔い改めとは、我に返ったとある瞬間に起こった人間の行いに見えます。方向を転換した後のその生き方にかかっているかのように思えます。しかし実はそのような生き方、行いといった人間側の事柄が決定的なことではないのです。どれだけ聖書を知っているとか、どれだけ熱心に信じているとか、そういった人間の側の事柄ではないのです。今日、例えを通して示されている悔い改めとは、父親が走り寄って抱きしめた瞬間に、神の出来事として完成したに違いないからです。悔い改めとは、私たち人間が主体的に起こす出来事なのではなく、私たちを探し、見出し、哀れに思って走り寄る、神によって実現する救いの出来事なのです。私たちは、日々の生活の中で失われた一人一人に他なりません。なぜなら、死んでいたのに生き返りという命が最も大切だと生きてしまうからです。そのような命の中で死にとらわれて生きているということであります。しかし今日私たちに告げられているのは、死んでいたのに生き返りという私たちにとって常識的に見える命をさらに囲い込む、いなくなっていたのに見つかったという命があるということであります。この私を探し求める方がおられ、私たちが戻ってくるのを見出すと、決してふさわしい私たちではないにもかかわらず、このまま、まだ遠く離れていたとしても走り寄って抱きしめてくださるというのです。毎週の礼拝はそのような場所、そのような時間なのではないでしょうか。礼拝をサービスと言い、それは私たちが神を礼拝するのではなく、神が私たちにサービスしてくださる、奉仕してくださる、その時であります。毎週の礼拝の場で神に迎えられ、私たちの悔い改めは完成するのです。私たちの式文では礼拝の始めに罪の告白が設定されておりますが、私たちが悔い改め、その罪を告白するから許しが実現するということではありません。罪の告白の交換条件として救いが来るのでもないのです。日々の生活の中から、死にとらわれた命の場から、礼拝の場に帰ってくる、この私たちをまだ遠く離れているのに見出して喜ぶ神に迎えられて、許しは先行して起こる神の出来事なのです。このように悔い改めを繰り返し繰り返し、私たちは絶えず主と共に生き、喜びの祝宴に預かり、主と共にすべての人々に仕える群れとして用いられて 生きるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とをあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。